皆さんこんにちは。一般社団法人動物レスキューチームウーニャン代表のうさです。
チームウーニャンメンバーの星光です。
5月31日日曜日、ラジオ同じ空の下が始まりました。毎週日曜日午後1時からの30分の番組です。私たちはこの星で様々な命と共に暮らしています。幸せばかりでなく、悲しく辛いことも見つめながら毎日を過ごしています。この番組では同じ空の下で起きている、そんな出来事をお伝えし、皆さんと一緒に考えていけたらなと思っています。
今日も最初にいただいたお便りをご紹介します。チーム市川猫吉の斉藤育子さんからです。宇佐さん、星ちゃん、市川うらら FM の皆様、同じ空の下、毎週楽しみに拝聴しております。ウーニャンさんとは、能登半島沖地震および豪雨災害で被災した動物家族の捜索活動で初めてご一緒させていただき、朝から晩まで作業服に安全靴で現場でご活躍されているお姿のイメージが強く、毎週のラジオでの朗読やパリの展覧会のお話を拝聴し、お二人がアーティストであることを実感しております。外国で言葉が通じなくてもコミュニケーションが取れるというお話、同意です。私は中学生以下の英語スキルですが、身振り手振りと想像でなんとかなることが多いです。動物とも言葉は通じなくてもコミュニケーションが取れるのと同じかなと思います。動物の保護活動をしていると、なかなか泊まりで家を空けることを躊躇しがちになりますが、この時期のパリにも行ってみたくなりました。目の前のやることに追われ、一度きりの人生、やりたいことは全部やりきるという自分との約束を忘れていたことを思い出させていただき、ありがとうございました。日々の活動、大変なことも多々あると存じます。どうぞお体を大切に、すべての命が尊重される社会の実現に向け、ますますのご活躍を記念しております。私も自分にできることを行ってまいります。
ね、チーム市川猫吉の、今ね、代表されてる斉藤さんですね。
はい、
ね、本当ね、チーム市川猫吉さんにはたくさん私たち助けてもらってます。
そうですね、
そう、能登のね時に本当大変な時に何度もね能登に来てくださって、
はい、
うん、一緒に活動して、そこからのご縁なんですけど、その先もね本当にたくさん、はい、いつもいつも助けてもらってます。
はい、
本当ありがとうございます。
はい、市川猫吉さんは市川うらら FM 毎週土曜日午後1時から1時半までで、市川猫吉のハッピータイムというラジオ番組を担当されています。ぜひ皆さんこちらもお聞きください。
はい、はい、今日5月の最後の日曜日ですね。
あっという間です ね5月も、
あっという間で、ね、5月、なんか特に5月あっという間に過ぎた感じがしてね、
はい、
で5月はなんかものすごくたくさんの人に助けてもらった月だったなって、
はい、
なんか京都のチャリティーバザーがあったり、
はい、
あとタブレットホテルさんのチャリティーバザーがあったり、
はい、
あと、ね、私たちが今作ってるホスピス施設のニトの日のリフォーム作業、まあね、があったりとか、ね、すごいたくさん助けてもらってますね、
は
い、
そうですね、特にニトの日のリフォームでは本当にいろんな方が たくさんね、たくさんの人が手伝いに来てくださってますよね。
うん、で私は、ね、5月2日にパリから戻ってから、
はい、
今月はねずっとリフォームに取り掛かってる気がする、うん、朝から深夜まで
そうですね
やってたね、
はい、
なんか最初にまずそのお掃除しなきゃいけなくって、うん、
はい、
でまずゴールデンウィークでしょ、
はい、
あの時に掃除して、その後今度壁に漆喰を塗るから、
はい、
そのための養生して、
はい、
で漆喰塗りが始まって、
はい、
でそこで福岡からね田川産業のねスタッフの方が来てくださって、
はいはい、
でそこでたくさんの方にお手伝いしてもらって、で今度その後フローリングが滑るから、
うんうん、
その滑り止めのコーティング、
はい、
それをね鈴木健壮さんにお願いしたりとか、 で、あとは襖の張り替えとか、全部でね30名ぐらいの方かな、
うん、
にね、皆さんに本当助けてもらいました。
はい、
はい、
本当にそのお手伝いに来てくださっている方は、宇佐さんの思いやチームウニャンの活動を知って、それにこう賛同して力を貸してくださっていますよね。
うん、
本当になんか皆さんのそういう温かい思いが集まって、このニットの日をこう一緒に作り上げていることがすごく嬉しいです
ね。本当あの漆喰なんかさ、なんていうの、初めてやったんだけど、
はい、
下地を塗って、でそう漆喰をみんなでね、
うん、
塗って、
はい、
で今回こう見てて、結局集まってくれてる方たちってさ、みんな動物つながりじゃない。
うん、そうです
ね、何かしら皆さん動物のことを大切に家族としていらっしゃる方とか、
うん、
でその田川産業さんの漆喰もその動物たちに優しい、あと自然環境に優しい、
はい、
漆喰自体を土に戻しても全部返っていくっていう、うん、特にその素材もねすごくいい素材で作られてるっていう、
はい、
なんかそんなもので、この私たちそのホスピスとして作りたい建物がそういったものでこう包まれていくっていうんですかね、
はい、
で多分塗る漆喰の塗る気持ちの中にも皆さんのそういう思いが、
うん、
多分こう漆喰の中にこう混ざりながら、
うん、
こう作られてるんじゃないかなって、なんかそんな風に思えて、なんかすごくねなんか嬉しい、
はい、
うん、なんかなんだろう、もちろんもともとちょっとミルキーホワイトっていう白でもね温かみのある色のホワイトを選んだんだけど、
はい、
なんか漆喰塗って乾いてくると結構白くなりますよって言われて、確かに白いんだけど、なんかさ中に入ると暖かく感じない？
うん、そうですね、
なんて言うんだろう、なんとも暖かさを感じるのと、
はい、
あとその漆喰が、空気をきれいにしてくれる、
うんうん
うん、匂いも取ってくれるっていうこと聞いてたんだけど、はい、本当になんか違うんだよね、空気が澄んでるんだよね。
はい、この建物に入るとね、まだあそこには動物もいないし暮らしてないんですけど、
うん、
漂ってる空気が全然違いますね、
うん、
すごく澄んだ気持ちのいい空気が流れているなって感じます。
そう、なんか無意識にね、私深呼吸したと思う。
あ、わかります。
なんか深呼吸してると思って空気がいいんだなと思った、
はい、
ね、なんかそんな本当にそんなね、ことに皆さんに助けてもらいながら、日々5月はあっという間に駆け抜けていきました。
はい、
で私ね、今回のことでいろいろ考えた時に、本当にいろんな人やね、あと人だけじゃなくていろんな者たちに私助けられながら、
うん、
今日まで来てるなってことをちょっとすごく考えてた。
はい、
うん、で何て言うんだろう、例えばね、
はい、
まあ忘れられないことがちょっといくつかあって、
はい、忘れられない
こと、うんうん、
はい、
一つ目はさ、山の話なのね。
はい、
で私、まあ、山が好きで、山登山をするんだけども、
うんうん、
である山に登った時に、怪我をしたのよ。で、
はい、
岩場があって、そこにねこう絶壁の岩場に、
はい、
なんていうの、鉄の階段がこう打ってあって作ってあるの。それを、
はい、
鎖場で鎖を取支えながらこう一個一個落ちていくんだけど、
はい、
上から下を見た時にその階段がちゃんとあるように見えたのよ、
はいはい、
それが足かけたら片方が外れてたみたいでストーンと落ちて、
私
何メーター 2,3 メーター落ちたのよ、下までダーンって。で当然一人で行くから誰もいなくって、ですれ違う人もいなくって、
はい、
動転しちゃって足首痛めちゃったのね、
はい、
で戻ればよかったのに、
はい、
その先に一泊しようと思って山小屋に行こうと思って山小屋まで行っちゃったの、
はいはい、
で
怪我をしながら、
怪我しながら必死に、はい、で夜暗くなってついて、どんどん足腫れてって、よく考えたらさ翌日帰ってこなきゃいけないじゃん、どうしようと思って、で翌日になっても足腫れてて、
はい、
でもうちょっとツンとつくだけでもう悲鳴上げるぐらい痛いのよ。でちょっとこれは私途中でもしかしたら帰れないかもしれないなと思って、
はい、
山小屋の方に事情を話して、
はい、
電話ができるところまで着いたら電話します。あ、当時携帯電話なかったからね、ない時だったから、はい、電話します。でもし電話がなかったら何かあったと思って、お願いしますってっていうふうに山小屋の人にお願いしてたの私、
はい、
でそれで朝早くに出てって行ったんだけど、頑張って頑張ってさ歩いたわけさ、
はい、
多分いつもの数十倍かかるだろうと思いながら行ったんだけど、一つね大変なところがあったことを忘れてて、 平らな岩がいくつもいくつもこう広がってるんだけど、
はい、
結構大きいんだよ平らな岩が、
はい、
それが一個一個の間に結構間が空いてるから、そこをぴょんと飛び越えながら行かなきゃ、
うん、
飛びながら行かなきゃいけないのよ、飛び越えながら、で痛いから飛び越えられないのさ、
は
い、でもうねそこで私無理だと思ったの。でここもう私ここで終わりだと思って、
はい、
とてもじゃないといけないね、そこってずっと行きん時もそうだったんだけど、もう霧が張っててさ、
はい、
暗いとこなの、霧で真っ白で、でもうダメだって思った時に、
うん、
突然ね日の朝日が入ってきたの、
はい、
であれ朝日だと思ったら、その朝日に霧の粒子が反射して、
はいはい、
ちっちゃい虹がさ、
はい、
一面にブワーって無数に、じゃあ天国みたいな、
はい、
広がったの。それ見た時にびっくりして、
はい、
なんて美しいんだろうと思って、
はい、
そこでハッとして、いや私こんな美しいとこで私ここで終わっちゃダメだと思って、ここの自然に迷惑かけちゃう、自分がここで終わっちゃったらさ、
はい、
創作で入ってきちゃうじゃない、
はい、
ね、やっぱり怪我されちゃうし、
うん、
そんなこと私したくないと思って頑張ろうと思って立ち上がって乗り越えたのよ、
はい、すごい。
でそこ乗り越えた時にね、
はい、
ありがとうございましたってちゃんとお礼言って頭下げて、
はい、
で降りてきて、
はい、
だ途中になぜかテーピングが落ちてて、
テーピングが落ちて
た、落ちてたのよ、足首用の、不思議なことに、でテーピング巻いて、
はい、
下山できたの。
すごい。
からね、あの時はね私は本当に何かにねきっと守ってくれたなって あの時に思った。
それは守られてますね、うん、そんな偶然テーピングが落ちてることもそうですけど、その、ね、無数の虹がね急に現れてて、
本当にね綺麗だった。
へ、
うん、びっくりした。
すごい
そう、そんなことがあったことと、
はい、
もう一つね、私犬に守られたことがあってさ、
はい、犬に、
うん、あの何年か前にねタイに旅行に行った時があったの、
はい、
で旅行行ってそのタイでね、まあ、ちょっと外でお店でご飯食べようと思って、
うん、
でそのなんで、なんていうかな、こう外でもご飯食べたい、中にも人がいるみたいなところの、うん、
はい、
そこで、まあ、結構安いお店に行って、
はい、
そこでご飯食べたのね、
はい、
そしたら、まあ、タイって野犬が、野良犬がいっぱい、
うん、
普通に街のあちこちにいるのたくさん、
はい、
でそのお店の中にも一匹ちょっと大きな野良犬が、野良犬なのかな、そのお店の犬なのかな分かんないけどいたのね、
はい、
で私トイレ行った時にその犬と目が合って、
はい、
あ犬がいると思いながら横通り過ぎて行って、
はい、
なんか可愛いねとか心でつぶやきながら、
はい、
席に戻ってご飯食べ終わったんだけど、
はい、
でホテルに戻ろうと思って、それ夜だったのね、
うん、
でなんか同じ道帰るのつまんないなと思って、
はい、
違う道から帰ろうと思って、
はい、
で余計なことを考えてしまったわけよ、
はい、
でそれでちょっとあの暗い路地を入ったところを、ここまっすぐ行けばホテルに行けるなと思ったら、どんどんどんどんちょっとね暗くて、
はい、
もう人もいないような感じのところに入っちゃった。
あ、危ないですね。
そしたら道の向こうからね何かがこっちに来るのが分かったのよ、
はい、
で何だろうと思って見たら、野犬の群れが向こうからダーって来たの、
はいはい、
で私立ち止まって、
はい、
どうしようと思って、
うん、
うーって言ってるわけよ。
あ、
怖いと思って、
はい、
どうしよう、私こんなね多分来ちゃいけないとこ入っちゃったんだと思って、うん、犬たちの場所にね、
はい、
でどうしようと思って、
はい、
走って逃げたら多分追っかけてくるし、
はい、
後ずさりゆっくりしながらどうしようかなと思ったら、
はい、
突然後ろから何かがやってきたわけ、
はい、
何だろうかと思ったら、はい、さっきのお店の犬がブワーッと走ってきて、私の前にダッて出て、
はい、
ダッてこう何とかな四つん這いで立って、
はい、
その野犬の前に、
はい、
こう野犬たちに睨んでるのよ、
はい、
でうーって言ったの、
はい、
そうしたら野犬たちが立ち止まって、
はい、
しばらくしてからスーッと去ってた。
へー、すごい。
で去ってたら、
はい、
その犬はふっと何事もなかったようにひょいひょいひょいって歩いて、私の子を戻っていた店まで、
へ
ー、助けてもらったのよ、
すごい。
で当然私翌日もその店行って、
はい、
そのワンちゃんに、
はい、
昨日ありがとねって言ったんだけど全然目も合わせない別にしらっとして、
へ
ー、そう、そんなことがあった。
じゃあそう、宇佐さんが路地に入るのを見てたのかもしれないですね。
うん、なんかね、だからね、なんかその本当に人だけじゃなくって、
はい、
目に見えない何か分かんないものとか、
はい、
あとその動物たちにね、
はい、
助けられて今の私が今ここにいる
すごいですね。
そう、なんかそういうことさ、なんか星さん思いつくことある？
私はでもそうですね、やっぱりその能登半島地震の時に震災が起きて、
うん、
1月2日に出発したじゃないですか、
うん、
で当時もすごい雪が降る中 でやっぱ道の地割れがすごかったじゃないですか。
あ、そうだったね。
もうすごく道路が割れてて、で割れ目に車が落ちたりとか、
うん、
もうまだ全然レスキューとかも入ってない状況だったので、普通に運転してて怖いなって思うようなところがあって、
うん、
でもある日そのうささんとあの猫のね捜索の帰り道に夜真っ暗な中で、うん、すごい大雪が降ってて、うん、で大雪警報だったんですよ ね。で本当はそこ多分9時以降はもう通行止めっていう風に何かであの放送されたかなんかだったんですけど、それに分からなくて、
うん、
で入ってしまって、で入った後に道が封鎖されたんですよね。でも
う
大雪の中その地割れが全部雪で隠れてしまって、
うん、
走りながらどこが一体道が危ないのかどうかわからないまま、
うん、
でも行かないと帰れないので、
うん、
止まっても危ないですし、
うん、
っていう中でもうすごいドキドキしながらこう車を運転したんですけど、結局ねあの後、まあ、たまたまねあの自衛隊の方と出会って誘導して、うん、されて助けてもらったんですけど、うん、あの道であれだけすごく大変な怖い道で一度もその事故を起こさずに、
うん、
無事故でちゃんと活動して帰れたっていうことはきっと本当に守ってもらったんだろうなってすごい思います。
ね、だってあの時のことって多分地元の人は知ってるんだよね、
うん、
この時間帯はあの封鎖されるよって、
うん、
でも私たちそれを知る術が何もないから、
そうですね、
であちこち動いてたから、
はい、
結構輪島から門前だったっけ、
はい、
結構距離があるところに移動して、
はい、
そこの猫たちを捜索して、
はい、
でまた戻んなきゃいけないみたいな、
はい、
あっちこっち行ってたから、
はい、
その間にどんどんどんどん雪が積もってって、
はい、
なんか妙に車いないねなんてね、
そうなんです
ね、なんとこんな涼しが危ないんだろうなんて言ったら、
はい、
あっという間に雪が積もってて、
はい、
ですごい寒いけどちょっとここで危ないから、
うん、
ここでちょっと今日あの車中泊して泊まろうかなんて言ってたんだよね、
う
ん、
はい、そうです。
そしたらね後ろからね、
はい、
自衛隊の人が来てくれて事情を話したら、
はい、
じゃあ僕たちも後ろについてきてくださいって言ってくれて、
はいはい、
助けてもらったね、
はい、本当にそうですね、助けてもらったことですね。
あとあれ一番最初、
はい、
ムームの時、
はい、
あの時のことを思い出さない？
ああ
、あのムームの時って私たちがね、
はい、
一番最初にレスキューで行った時、
はい、
町の町ってところに行ったんだけど、
はい、
その時にまあ地理感も分からず、
はい、
とにかく一番最初が生き埋めになってる犬がいるからそこに行かなきゃいけないと思って行ったら、
うんうん、はい、
そこが土砂崩れで孤立していた、
はい、
山の向こうが孤立集落になってて、
はい、
うん、4つぐらいあった道が全部土砂崩れで入れなかったんだよね、
うん、そうですね、
うん、でその時に、どうしようかって、それでも行くしかないし、
うん、
どうやって行こうかと思った時に、
はい、
後ろから来た車が来て、
はい、
で男の人が実は僕の家族が町の町にいるんですって、
うん、
安否が分かんないからって言って、
はい、
行こうと思ってるってだけど他の道知ってますかって言われたから、
うん、
いや道全部土砂崩れで封鎖されてるんですよって言ったら、
うん、
じゃあここ行くしかないねって、
はい、
ね、言われたから、じゃあ私たちも一緒についてていいですかって言って、
うん、
ぜひって言ってね、いるもの持ってね、
そうですね、
そう、あの時もあの人と会わなかったら、
はい、
その土砂と山を越えてね、
うん、
その向こうまで行けなかったよね。
そうですね、
うん、
あのタイミングであそこへ出会わなかったらムームのね救助ももしかしたら間に合わなかったかもしれないですし、
うんうん、
本当にいろんなタイミングでね助けてもらったなって思います。
本当なんかいろいろ本当になんて言うんだろう、偶然といえば偶然って片付けられるのかもしれないけど、でも偶然とは思えないね、
うんうんうん
うん、何かが見ててなんか助けてもらってるような、
はい、
うん、あと私たち怪我してないしね。
あ、そうですね、
大変なところとか結構入ってってるけど、
はい、
うん、怪我してないし、まあ、ちょっとした怪我はあっても、
はい、
怪我がね不思議と私さ、
はい、
まあ、その被災地じゃなくて別のところの活動もそうなんだけど、
はい、
活動中する怪我の治りが早いんだよ
ね。あ、言ってますね、うささん。そうですね、
だから怪我してさちょっとなんだろう、すりむいたりとかしても、
はい、
傷が塞ぐのめっちゃ早いよね。
そうですね、
うん、
結構活動中ってね、あのうささんは、
うん、
あの私にはその危ないことをさせないようにって言って全部危ないことは全部うささんがやってくれるんですけど、その中でもねこう何か怪我することがあっても本当あっという間に治りますよね、
うん、あ、もうくっついてるみたいな そうそう、普段そこまででもないんだけど、
はい、
なんかこういう活動中はね、何かがこう守ってくれてるのかななんて。
そうですね、だから私も、まあ、おささんのいろんなエピソードを聞いて、多分自分で気づいてないだけで、
うん、
本当に目に見えないものにたくさん守ってもらってますし、
うん、
やっぱ自分も含めてきっと皆さんにもそういうこと、うん、気づいてないだけでそういうこときっとたくさんあるんだろうなって思いました、
うん、ね、本当に目に見えないものってたくさん周りにあって、
うん
うんね、そういったものたちに守られて私たちは生きてるのかなって、
うん、
思います、
はい
はい、本当に感謝しながらこれからも、
はい、そうです
ね、やるべきことをやっていきたいなと思います。
はい、
はいはい、今日も、ここから朗読の時間です。今日のお話は怖がりマニ、高木奈麻子さんの作品です。
怖がりマニ作、高木奈麻子。マニは怖がりだ。立派なひげと尻尾を揺らす大きなオス猫なのにとても怖がりだ。大嫌いな雷が鳴り始めようものなら背骨が 30% 縮み耳はそっくり返ってしまう。そんな時ユキは笑いながらマニの縞模様の背中を撫でてくれる。マニ、猫は強いライオンと親戚なんだよ。僕、ライオンなんて知らない。マニが知っている生き物は、パパとママとユキ。ユキの中学校の友達少し。それに、出窓越しに挨拶する野良猫じいさんだけなのだ。ある日の夕方、マニが居眠りしていると、隣室で奇妙な音が聞こえた。ザザザ、パタ。聞き耳を立てていると、ユキがやってきた。マニ、今日から隣にお友達が来たんだよ。お名前はフク。慣れたら会わせてあげるね。お友達？見たい！ドア開けて！マニが珍しく大きな声で泣いたので、ユキがシーッと口に指を立てた。大きい声出さないでね。隣のお友達の耳、マニの5倍もあるんだから。マニはそれを聞き、唾をゴクンと飲んだ。お友達は耳が5個もあるの？マニはそーっと引き戸へ爪を引っ掛けた。ちょっとだけなら見てもいいでしょ？すると突然、バンと床に何かを投げつける音が響いた。マニは首をすくめ飛びのいた。その音に驚き、ユキが隣室へ入ってきた。フクちゃん、何怒ってるの？大きな足音。バン！再び床が鳴ったので、マニは小さくなって段ボールハウスへ逃げ込んだ。ちょっと見ようとしただけなのに、ずいぶん怒りっぽいんだな、お友達。大きな足で5つ耳がある友達を思い浮かべ、マニはブルッと震えた。深夜、ユキたち人間が寝静まった後、マニが目覚め部屋を散策していると、隣室からもゴソゴソと物音が聞こえた。お友達も起きてるな。マニは精一杯丁寧に話しかけてみた。あの、怒らないでよね。僕、マニっていうの。君はフクっていうんでしょ？物音がピタッとやみ、 隣室は静かになった。どこから来たの？何が好きなの？僕は雪と紐で遊ぶのが大好きなの。隣室はやはり静まり返っている。僕の言葉わからない？聞こえない？マニはついにしびれを切らし、引き戸に腕をねじ込もうとした。すると、ガリガリ。床がビリビリ震える激しい音。マニは思わずテーブルに飛び上がり、息を呑んだ。何？この音。床が割れちゃう。ユキとママが起きて電気を灯すと、あらあらと揃って声を上げた。やだ、福ちゃん。床かじったの？仕方ないね。福ちゃんの歯は硬いものをかじらないと伸びちゃうんだから。明日、かじっていい木を買ってきてあげなきゃ。マニはテーブルの上でぎょっとした。嘘。あんな硬い床をかじれるの？牙が長く伸びる？どんな友達なの？友達の恐ろしい姿はどんどん大きくなる。マニはたまらなく怖くなり、我慢の限界になった。ユキ、こっち来て！僕怖い！大声で泣くマニの声に驚き、ユキが引き戸を開けた。その瞬間を見逃さず、マニはユキの胸へジャンプして飛び込み、しがみついた。マニ、こっち来ちゃダメ。あ、どうしたの？ユキは縮こまるマニをしっかり抱っこした。ママが笑顔でマニに言い聞かせる。小さい女の子が怖がっているわ。急に大きなお兄ちゃんが部屋へ入ってきたから。え？僕が大きなお兄ちゃん？マニはそっと目を開けてみた。部屋の一番隅っこに小さなグレーの毛糸玉みたいなものが見えた。長い耳と真っ黒な瞳の小さな顔。マニが初めて会うウサギという生き物だ。あのちっちゃい子がお友達？マニはユキの腕からストンと降りた。同時に服がバンと床を踏み鳴らす。小さな体から想像もつかない大きな音。けれどマニは服の長い耳が震えていることに気づいた。僕を怖がってるんだ。マニはそっとユキの後ろに隠れた。生まれて初めて自分が怖くて隠れたのではなく、相手を怖がらせないように隠れたのだ。翌朝からマニは少しずつ服へ話しかけた。服が怖がって足を鳴らしてもマニは驚かず、根気よく優しく話し続けた。これにはユキも感心した。マニ、動物の学校があったら絶対いい先生になれるね。5日後にはマニが来ても服は怖がらなくなり、マニのそばで昼寝するようになった。けれどマニが怖がりなのはちっとも変わらない。雷がゴロゴロ鳴り始めると段ボールハウスの奥へ丸くなって隠れるマニ。そんな時、怖がりのお兄ちゃんの代わりに、服は勇敢に窓辺へ近づき、足を踏み鳴らして、 雷に怒ってくれるのだった。
はい、怖がりマニ、高木奈真子さんの作品でした。
今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想や質問お待ちしています。宛先はメールアドレス usa@fmu.co.jp、 またはチームウーニャンの各種 SNS の DM でご連絡ください。
皆さんにとって今日一日が暖かな一日でありますように。ではまた来週この時間、同じ空の下で。